野遊び夫婦の野遊びラジオ。このラジオでは自然の中で遊ぶように生きることを目標にした夫婦がキャンプ民泊を開業するまでの一部始終をお届けします。はい、
はい、ということで
今日はですね、私たちがお世話になっている埼玉ときがわ町の農家民宿楽屋に来ています。
はい、ということで結構ねちょこちょこ話題には出てたんですけど、実際に今日はそこの楽屋さんで
収録をしてるんですけれども、あのオーナーの金子さんもいらっしゃいますこんにちはよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
普段もっと喋る人
今日はちょっと
あの抑えめでお願いしますって分かんない注文つけられてるから。
そうなんです。
ちょっと今ご
質問というのもね、今日はあのスペシャルゲストが楽屋さんにいらっしゃいまして、阿部ゆかさんです。
はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。阿部ゆかさんは私たちもツイッターでフォローさせてもらってるんですけど、今モバイルハウス、
はい、そうですね、モバイルハウスで旅をしています、うん、
全国を回ってますよね。
そうですねあちこち行ってますね。
モバイルハウスっていうのが軽トラをの上に家を乗せてるみたいな感じですか。
そうですね、本当まさにそんな感じで、軽トラの荷台にちっちゃい家を建ててで住んでいるっていう感じですね。
手作りですよね。
手作りです。はい、自分で作りました。
どうやって作ったんですか
どうやって設計図はあって、それをちょっと軽トラの荷台を測ってで、どのぐらいの大きさで作るかとか、窓をどうしようかなとか、ドアどうしようかなって考えて、
設計図はあるっていうのは、
もともと秘伝家工房っていうところにいたんですけど、そこでその代表の藤村さんが書いている設計図から作りました。
あ、なるほど、はい、じゃあホームセンターとかで道具を買って、
そうですね、道具を借りたりとか、材料も譲っていただいたりもしつつ、でも自分で買ったりもしつつ、はい、作りました。
ありがとうございます。ちょっと阿部ゆかがどういう人なのかっていうのをちょっと自己紹介を少ししていただきたいんですけど、
はい、
どちら出身のおいくつなのかっていうのをまずそこからいいですか。
そうですね、前だけだと分からないですね。山形県山形市出身の26歳です。
若いね。
うん、若い子、
26歳でそんな軽トラで日本人と女の人でね旅してたら珍しい、ね、
しかも見た目が本当にね、あの子さんなんだけど中学生みたいな
若い、
可愛らしい子女の子なのに、
親子みたいです。
親子みたい、金子さんと。でも金子さんちで阿部ゆかがあれいつだっけ来た時。
何月でしたっけ。
半年前とかかな。夏
だね、あ、
前だからね。九州に行く。
うん、そうですよね。ひょうたん洗って、
ね、臭いひょうたん。
そうだ。軽トラで旅をしてる方が来るんですよっていう風に聞いてて、
はい、
待ってたらまさかそのね、うん、中学生
多分もう一人保護者の方が保護者の方がね、そう、隣に乗ってるのかな、
出てくると思わなかったからすごい、しかも女の子みたいな感じ
で、まあ一見ねか弱い感じなんですけども、
めちゃくちゃパワフルな、ね、人生を送っているという。
そうそう、
いやいやいや、
秘伝家工房でそういったことを学ん、うん、まあ、DIY につながるようなことを学んで、
はい、
どれくらいいたんですか。
秘伝家工房1年間いましたね。
あ、住み込みで、
住み込みで
お弟子さん、
はい、そういう建築的なこともやるんですけど、農業もやったりとか、そういう自分で暮らしを作るベースを学ぶところですね。
で、卒業後はどうしたんですか。
卒業後は、山形に帰って、でその秘伝家工房で学んだことでワークショップをしたりしていたんですけど、で4月に帰ってからちょこちょこワークショップをやってて、やりつつモバイルハウスを作って、で旅に出たっていう感じです
、はい、旅に出ようとすごいですよね。
そうですね、なんだろう、待ってるだけじゃなくて自分から動きたかったというか、そのワークショップやりますって言って待ってても人は来ないけど、やってほしいっていうところに行ったら、まあ仕事が生まれて、でそれって自分にとってとってもプラスだなと思って、はい。
全国回ってるのはいつからでしたっけ。
9月ぐらいからですね。
去年の9月から、
はい、
じゃあもう3、4ヶ月か、4ヶ月くらい。今までどういうところに行ったんですか。
今までは、うん、最初新潟に行って、でそれから新潟から関東の方行って、埼玉とか群馬とか神奈川とかに行って、で富山に戻ってきて、 でそれからまた北上して山形に来て、で宮城行ったりで秋田からフェリー乗って北海道行ったりで、そこから福岡までダッと下って、で今暖かくなってきたので瀬戸内海側を通って、で太平洋側を通って今埼玉県に来ているっていう感じですね。うーん、埼玉県ではその農家民宿の金子さんのところでウーフをしながら、ワークショップをまた企画しています。
うーん、あれですね、あの兄弟子なんですよね。
そうなんですよね、秘伝加工房の兄弟子ですね。
兄です。
ゆうかさんあれですよね、講演とかもやってる、やりながら。
そうですね、やりながら。
それどういう内容の講演をやってるんですか。
はい、月3万円ビジネスとか、その秘伝加工房の藤村康之代表が提案している暮らし作りであり仕事作りの考え方なんですけど、そういうのをみんなと共有しながら楽しく考えられるような場を作りたいなと思って活動してます。
ちょっと一回切れますね。
はい。
はい、ちょっとそのスリービーズというお話が出ましたけど、
はい、
少し詳しく伺ってもいいですか。
そうですね、スリービーズは月3万円ビジネスの略で、で月3万円だけ稼ぐ小さな仕事をいくつか持って暮らしていったらいいんじゃないかっていう考え方なんですよね。
3万円稼げる仕事をたくさん、
そうですね、
違うジャンルで持つっていう。
はい、そうですね、まあその一つ一つはテーマが違っててもどこかでつながってきたりもして、それはまた面白くて、はい、何ですかね、例えばさくらんぼをオンラインで販売するっていうことをやってたり、あとソーラーフードドライヤーって干し野菜を作る道具を作ってたりするんですけど、それ自体は別々なんですけど、例えば干し野菜としてさくらんぼを売れたりとか、さくらんぼ農家さんに向けてソーラーフードドライを作ったりとか、そういうつながりもあったりして、一個一個が小さい仕事なんですけど関わり合っていくような感じで、はい、
なんで大きな仕事を一個じゃなくて小さい仕事をいっぱいやるっていう、
あ、そうですよね、
考え方なんですかね。
一つのことを大きくしようとするとどうしても儲けをたくさん取らないといけなくて、でいいことがなかなか、いいことよりもやっぱり利益重視になっちゃうので、じゃなくていいことで小さくっていうと、そのなんだろう、丁寧にできるっていうか、はい、そういうサイズとして一番いいのが3万円ぐらいなんじゃないかっていう。
そうなんだ。じゃその考え方をこう広めていこうっていうか。
そうですね、はい、なんだろう、地域にたくさ ん, なんか暮らしの知識とか技術とか持ってる人はいるんですけど、なかなかこう仕事にならないっていう現状があったりして、なんかだんだん伝統文化が失われていったりするっていうこともあるじゃないですか。そういうのをちゃんとした小さい仕事にできたら私もすごく楽しいんですよ。やっぱそういう話を聞くのは楽しいし、知識とか技術を教えてもらえるのがすごいいいなと思ってて、ぜひつながっていくといいなと思うので、そういう意味でも知ってもらったら選択肢が増えるというか。
なるほどね、そういう生き方も。
そうなんです、そうなんです、っていうことでやってます。はい、
なんかその目標というか、こういう風になったらこういう風に生きていきたいなみたいなのはあるんですか。
ああ、そうですね、その月3万ビジネスの考え方の一つなんですけど、その暮らしと仕事を分断しないっていうのがあって、暮らしは暮らし、仕事は仕事じゃなくて、自分の暮らしを豊かにするっていうことが仕事になって、でその仕事を頑張ることがまた暮らしを豊かにするっていういい循環が生まれたらいいなっていうこと でそんな、なんか、なんだろう、ライフスタイルというか暮らし方が自分でできたらいいなって思ってます。
素晴らしい。26歳でさ、すごいですよね。
いやいやいや、
でまさに私たちも、
はい、
その今まではこうサラリーマンとして働いていて仕事と、
うん、
あの生活は別だったんですけど、これからキャンプ民泊を始めるにあたって、
はい、
ちょっとこう遊ぶように暮らすっていうのを目標にしてるんですけど、だから暮らしつつも仕事しつつも遊びみたいな風になってい ったらいいなと思ってるから、すごく共感します。
ああ、嬉しいですね。
ありがとうございます。じゃあ今後の 活動予定をちょっと聞かせていただいてもいいですか。
はい、あちこちでワークショップをしながら旅をして、でいろんな出会いがあってつながりも増えて、うん、で自分の中でこんなことができるっていう選択肢もだいぶ増えてきたので、今度はちょっと落ち着いた場所にしっかり場所を構えて、でその中でじっくりとそういう、なんだろう、仕事作りとか暮らし作りを取り組んでいけたらいいなと思ってます。
腰を据える場所はもう考えてるの？
そうですね、うん、いやでもまだ言えないですけど、でも今のところ山形でやりたいかなって思ってます。はい、
楽しみですね。
そうですね、
コミュニティカフェサルツボ
でしたっけ。そうなんですよ、屋号がもうコミュニティカフェサルツボでスタートして、うん、っていうのも、なんだろう、そういうワークショップとかを通じて、そういう、なんだろう、暮らし作りとか仕事作りを考えられる場所作りをしたくて、でその一環としてワークショップもやっていてっていうこと でそれをしっかり場所にしていけたらいいなっていう思いがあって、
すごくこれからが楽しみなね、
うん、
アメリカですね。
最後の
シリーズボーク2人で喋ってるなと思ってね。
あ、ね、どう思いますか、兄弟子の金子さんとして今の話。兄弟子ですか、
ね、です
ね、そうですね、
どうですか、
あのあとすごいなと思うのは、あのなんかそういう考えは今広まってきてるけど、やっぱワークショップ あの実績と回ってきていろんな人と会ってるから、あの夢だけじゃなくて、例えばあの価格設定とかを、うん、まあ、あの安すぎると続かないし、高すぎると、ね、受け取りたい人に受け取れないし、そこら辺の設定とかもだんだん練れてきてて、
うん、
僕は逆にアドバイスをいただくぐらいのとことかもあるし、かといってちゃんとなっていうのかな、それがさっき言ったように儲け中心というよりもやっぱ自分の人生とか周りの人との幸せを中心と考えてるから、あのちゃんと続く、そしてみんなが幸せが優先っていうところで、この若さでブレてないでちゃんといけてるところが、ああすごいなと思って、
ね、そうですよね、うん、パッと言えますもん ね、こう目標というか、そう
よどみなく話して
る、うん、よどみなく
すごいなっていう、う
ん、確かにそうですね、そ
う
ですね、
まあでもね、こんな、そして気さくな感じでね、
うん、本当に笑顔が素敵、
ありがとうございます、
ありがとうございます。はい、それでは最後に、今後の活動の予定をちょっと教えてください。
はい、はい、埼玉県ときがわ町の農家民宿楽屋で、
うん、
ソーラーフードドライヤーっていう干し野菜を作る道具を作るワークショップを今週の日曜日3月10日
ですね。
はい、そうですね、うんうんうん、やります。
ソーラーフードドライヤーっていうのは言うと、
そうですね、
干し野菜を作る、
電気を使わないで太陽の光力だけで干し野菜とかドライフルーツを簡単に作るっていう道具です。
なんか箱みたいなやつですよね。
そうですね、木工ですね、はい、うん、主にはその材料の選び方とか工具の使い方からお伝えするので。
そうなんだ、
はい、
私たちも参加するので楽しみにしてます。
よろしくお願いします。
お願いします。あ、これ残席の話しましたっけ今。
あ、まだですね、はい、
参加したいという人は、
そうですね、Facebook にイベントページがあるのでそちらをご覧になってもらって、で、今のところもう制作持ち帰りの方がほとんど埋まってしまって、あと1名だけ、うん、はい、受け付けてますので、どうぞお申し込みください。
申し込みください、はい、それをあの制作の席に入れなくても見学はできるんですよね。
あ、はい、見学できます。工具使ったりもできますので、そのちょっとやってみたいなっていう気軽な感じで来ていただいても大丈夫です。
うん、はい、参加費など詳しくは Facebook の方を見てもらいましょう。
はい、
そうです
ね、はい、
そしてまたあるんですよね、
もう、そうですね、また次の週にもう一個ワークショップを企画していて、
はい、
さっき話したような月3万ビジネス的な考え方を紹介しながら、その私 その月3万ビジネスの一つであるタンドールっていう、
うんうんうん、あのナンを焼く、
そうですそうです、
壺ですよね。
そうな なんですよ。その難を焼く壺を作るワークショップもしたりしてるんですけど、うん、今回はその壺を使って実際難を焼いたり、うんうん、カレーを作って一緒に食べようっていうことで、はい、
めちゃくちゃいいですね。私たちもタンドール本当に作ってみたくて
はい、
だから次また一周してきた時はぜひタンドール
をまた一周させるの一周来てもらって何回回すの
まだ2本回大変
大変でしょ
また来てください
わかりました
なのでちょっとまとめると、3月10日の日曜日にソーラーフードドライヤーのワークショップがあります、はい、3月17日の日曜日に3万円ビジネスのワークショップ、これお話を聞くのと、タンドールという面白い道具でなんとカレーが食べれるというワークショップ、
そうですね、
こちらを Facebook で告知されているということで、はい、皆さんぜひ参加してください。どちらも農家民宿の楽屋さんで入れますので、新しい楽屋さん、
新しい方ですね、移転中です楽屋。
そうなんです、移転中で今今日お引越しをお手伝いしてるさなかの収録だったんですけれども楽屋さんもすごく面白い、あの、ね、オーナーさんがやってて
面白い、まあ、オープンしたらそこでもう一回ラジオを
撮りたい、
そうだ、ね、
ぜひぜひ、
ありがとうございます、
ね、いいですか、
ぜひうちでもあの前庭でキャンプ教えてください
よろしくお願いします。ということで今日のゲストは農家民宿楽屋の金子さんと阿部ゆかちゃんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
初めてラジオっぽい感じがあったね。
こんな盛り方しない